大学生がしておきたい30のこと。その1、人生を変える出会いは大学時代にある。人生を変える出会いは大学時代にあります。大学時代には衝撃的な出会いをしやすい条件や環境が揃っているからです。大学には全国から様々な人が集まってきます。これまでにない刺激的な人物との出会いがたくさんあります。すこぶる頭の切れる人もいれば、敬語が上手な人や人付き合いの上手な人もいるでしょう。異質の人物と出会うことで自分の考え方が一転することがあります。一人暮らしで自己管理に苦労する人もいるでしょう。苦労した分、掃除、洗濯、料理の腕が磨かれます。親のありがたさもよくわかるはずです。初めて恋愛をして本格的なお付き合いをする人もいるでしょう。その人が将来のパートナーになる可能性もあります。海外旅行や留学で世界観を一気に広げる人もいるでしょう。海外経験がきっかけになり、外国語や海外に関係する仕事を目指す人もいます。大学は出会いや勉強の幅が一気に増える分、衝撃的な出会いをしやすいのです。ただし、人生を変える出会いがしやすいとはいえ、ぼっとしているだけではいけません。人生を変える出会いをするために必要なのは積極的な行動です。大学までは親や学校から与えられた課題をこなせばいいだけでした。大学からはもっと自分から積極的に学びに行く姿勢が必要です。今までも積極的だったかもしれませんが、不十分です。もっと積極的になりましょう。大学時代は積極的になりすぎて困ることはありません。積極的に行動する姿勢さえあれば、大学時代あなたの人生を変える何らかの出会いがあります。それと出会うためにがむしゃらになる時期なのです。衝撃的な出会いをするために積極的に行動する。大学生がしておきたい30のこと。その2、ある大学教授が語った人生の優先順位の話。とある大学で面白い授業が行われました。授業内容は人生の優先順位についてです。大学教授は教壇の上に大きな壺を置きました。次に大きな石を取り出し、壺いっぱいに詰め込みました。教授は学生に問いかけました。壺はいっぱいになっただろうか。一人の学生が、はい、いっぱいになっていますと答えました。教授は、いえ、違いますと答え、あるものを取り出しました。砂利です。大きな石はいりませんが、小さな砂利があります。壺に砂利をいっぱいに入れて、再び壺はいっぱいになっただろうかと問いました。一人の学生が、いえ、違うと思いますと答えると、その通りだと言いました。次に取り出したものは砂です。砂利はもういりませんが、小さな砂があります。砂で壺を満たすと、教授は再び、この壺はいっぱいになっただろうかと学生に問いました。学生は、いえ、と答えました。そうだと答えた教授が、次に取り出したのは水でした。砂は入らなくても水があります。壺いっぱいまで水を入れました。今度こそ本当に壺が満たされ 100% いっぱいの状態です。教授は何が言いたいかわかるかと尋ねました。一人の学生が予定がいっぱいでも努力すれば詰め込めるという意味でしょうかと言いました。そう来ると思ったよ。違うんだと大学教授は発言しました。私が本当に言いたかったのは人生の優先順位だと。この壺は人生だ。物事には優先順位がある。大きなことから順に入れないと後から入れようとしても入らない。教授が本当に言いたかったことはこれでした。最初に大きな石を入れなければ砂や水で満たした後では入れることができません。物事には正しい順番があるのです。あなたにとって大きな石に当たることは何でしょうか。勉強でしょうか。家族でしょうか。友人や恋人でしょうか。最初に大きな石を入れましょう。常に今しかできないことを最優先です。さもなければ貴重なチャンスを失うことになるのです。人生の優先順位を意識する。大学生がしておきたい30のこと。その3。自分は今何にでもなれる可能性があることに気づく。あなたは今何にでもなれる可能性があります。自分では気づいていないかもしれませんが、何にでもなれるのです。まだ若さがあるのですから、何かに本気で打ち込めば必ず道ができます。本気で勉強すれば司法試験にも合格できます。本気で勉強すれば医者にもなれます。金融や経済のプロにもなれます。歌手でもレーサーでも通訳者でもなれます。宇宙飛行士になることもできます。可能性はゼロではないのです。もちろんスムーズにいくとは限りませんが、本気で努力をすればすること、可能性も大きくなります。若さがあるということは時間があるということです。素晴らしい財産です。80歳の人が20歳になろうと思っても無理です。80歳の人が100万ドルあっても1時間すら時間を戻せません。若さはどんなに大金を積んでも買うことができないものです。その若さを今あなたはたくさん手にしています。お金で買えない貴重な財産の山ほど手にしています。若さえあれば何でもできます。今ならまだ何にでもなれるのです。何にでもなれるのですから、どういう道に進みたいのかはっきりさせることです。やりたいことをはっきりさせないとなれるチャンスを逃してしまいます。あらゆる可能性に満ちている時期です。やりたいことを見つけ実現できる職業に就きましょう。自分は今何にでもなれる可能性があることに気づく。大学生がしておきたい30のこと。その4、自分がやりたいことは何だろうかと徹底的に考える。今までは親や学校の言うことを聞いていれば、ひとまず前に進めました。宿題を与えられた課題をこなしていれば、自動的に前に進めました。誰かに未来を任せている状態でした。その流れがあり、大学になっても緩んだ考えを抱きがちです。自分が将来やりたいことも誰かが教えてくれるだろう、自然と見つかるだろうと思ってしまうのです。もちろん自然と見つかることもありますが、稀です。やりたいことは自然と現れるものではありません。見つけに行くものです。自分の特徴や性格と照らし合わせながら、いろいろなことに挑戦します。やりたいことを探す努力をするから見つかります。やりたいことまで親や学校に任せないことです。自分のやりたいことは自分にしかわかりません。自分がやりたいことは何だろうかと考えたことはありますか。ぼんやり考えることはあっても、徹底的に考えたことはほとんどないのではないでしょうか。大学生になれば本気になって考えなければいけない時期です。考えなければわかりません。探さなければ見つかりません。やりたいことが見つからないという悩みがあるなら、積極的に見つける行動をしましょう。いろいろな本を読んだり、ボランティアを経験したり、アルバイトや旅行をしたりなどです。まだ時間があるのですから、やりたいことを見つけるチャンスは十分にあります。やりたいことを探す努力をしましょう。自分の好きなことをはっきり言えるようになりましょう。自分のことを知るから今後の方向性もしっかり定まるのです。やりたいことを見つける努力をする。大学生がしておきたい30のこと。その後、大学時代には卒業に必要のない勉強も必要。大学では学校からの課題をこなすことが最優先です。大学は勉強するところですから、まず学校からの課題を最優先しましょう。では卒業に必要な勉強で十分かというと、そうではありません。大学時代には卒業に必要のない勉強も必要です。勉強とは本来自由に楽しむことです。学びたい分野を選び、好きなところまで範囲を広げ、納得がいくまで学ぶことです。学ぶことは楽しいことです。知識が広がり、世界が広がり、分からなかったことが分かるようになります。これ以上の快感はありません。学問は楽しみなのですから、ブレーキは踏まず、もっと欲深くなることが大切です。大学時代は好きな勉強に専念する絶好の機会です。学校から与えられなくても、自分から積極的に課題を見つけに行きましょう。興味を惹かれるものなら何でも OK です。本屋に行って本を眺めていれば、興味を惹かれる本に出会えます。卒業には必要のない勉強も人生では大切な学力です。プラスアルファの勉強をすることで、より大学生らしくなるのです。大学では必要のない勉強も進んでする。大学生がしておきたい30のこと。その6、大学生のうちに今の200冊は読んでおきたい。大学生のうちに今の200冊は読んでおきましょう。200冊は多いと感じるかもしれませんが、そうでもありません。大学は4年間ありますから、1年で50冊です。1年で50冊ということは、1週間に1冊くらいのペースです。それほど無理な目標ではありませんね。雑誌や漫画は本にカウントしません。 学校で使う教科書もカウントから外します。文字が中心になって構成された本でカウントしましょう。ジャンルは何でもいいですが、実生活に関係する本がおすすめです。人生哲学、仕事術、時間術、人付き合い、話し方などです。200冊を読めばあなたは必ず変わります。本は先人の知識の結晶です。本を読めば読むほど人生の過ちを未然に防ぐことができるため、正しい道を歩めるようになります。多くの人が失敗して得られた知識や知恵をすぐ手に入れられるのですから、ありがたいことです。200冊分の知識や知恵が頭に入れば表情や顔つきまで変わります。自腹を切って本を読むのがベストですが、お金がなければ古本や図書館を利用しても大丈夫です。図書館ならいくらでも無料で読めます。1冊でも多く本を読むことです。余裕があれば200冊以上読みましょう。本を読んで頭が悪くなることはありません。社会人になると忙しくて本を読む時間が少なくなります。仕事で忙しくなり本を集中して読めなくなります。本を集中して読むのは大学時代が絶好のタイミングです。今のうちに大量の本を読み、学べるだけ学んでおきましょう。今たくさん学んでおく分、社会に出てから楽になります。大学生のうちに本の200冊は読んでおく。大学生がしておきたい30のこと。その7。昔に読んだ偉人の伝記をもう一度読み返してほしい。大学生のうちにたくさん本を読みます。おそらく読む本の多くはレベルの高い内容になるでしょう。大学生にもなれば求める勉強レベルが高くなって当然ですね。そこに見落としやすい点があります。難しい本の中にぜひ加えてほしいジャンルがあります。昔に読んだ偉人の伝記です。家の奥にある埃をかぶっている伝記で十分です。なければ本屋に行って探してみます。読んだことあるよ。もう内容は知っているよと思うでしょう。もう一度読んでほしいのです。すでに内容を知っているものでも読み返す意味があります。あなたは今幼い頃とは違い大きく成長しました。以前より分別が身につき、知識も知恵も増え、世の中のこともわかるようになりました。たとえ同じ伝記でも今なら昔とは違う感じ方をするはずです。偉人の伝記は意識を学ぶ本です。大学生になってから改めて偉人の伝記を読み返すと初心に変えられます。野心を持つことの大切さ、諦めない精神力、努力の大切さ、勇気を出す意味などです。基本かもしれませんが、どれも人生で最も大切な意識です。読み返すことで、そうだ、昔の自分を思い出したと気持ちを一新されます。夢を再確認できるきっかけになるでしょう。就職活動においても方向性を見直すきっかけになるかもしれません。難しい本の中に昔に読んだ偉人を加えることで学びの質も向上するのです。昔に読んだ偉人の伝記を読み返してみる。大学生がしておきたい30のこと。その8。評価の高い映画を50本は見ておく。大学生のうちに経験したいのは映画鑑賞です。映画は素晴らしい。自分が経験できないような世界を疑似体験させてくれるのが映画の素晴らしい点です。映画で人生が変わったという人は数多く存在します。しかし一つ難点があります。種類が多すぎることです。ジャンルや本数がたくさんなりすぎてどれを見ていいのか迷います。その分当たり外れも大きいのです。ためになる作品もあれば退屈な作品もあります。映画選びに迷ったときは目安にしたい基準があります。第三者からの評価です。例えばヨーロッパ三大国際映画祭で受賞した映画です。カンヌ、ベネチア、ベルリンです。アメリカのアカデミー賞を受賞した作品も要チェックです。受賞作品には何らかの強いメッセージがあります。そのメッセージを感じ取ることで人生観や世界観が変わるきっかけになります。その他インターネットや雑誌などで評価の高い映画をチェックするのもおすすめです。第三者からの評価を頼りにすれば質の高い映画を選びやすくなります。大学生のうちに評価の高い映画を50本は見ておきましょう。50本は多いように思えますが、映画は見るだけですから難しくはありません。濃い内容の映画ほど時間を忘れて楽しめます。気づけば50本はあっという間に見終えていることでしょう。映画は人生を変える力があります。50本の映画を見終わった後、あなたは別人になっているはずです。評価の高い映画を50本は見る。大学生がしておきたい30のこと。その9。一番前に座る生徒が一番頑張る生徒。大学の教室で席に座るとき、どのような位置に座っていますか？座る場所は人それぞれです。外の風景が見える窓際に座る人もいれば、友人と固まって座る人もいるでしょう。座る席は自由です。だからこそ差が出やすい部分です。最も差が大きいのは一番前と一番後ろです。一番後ろは最も損のしやすいポジションです。最も先生の声が聞こえにくく、黒板の字も最も見えにくいです。距離も離れているため、先生から生徒の顔も見えにくいです。いつも後ろに座っていれば、先生は控えめな生徒なのかなと思うかもしれません。一方、一番前の席は最も得をしやすいポジションです。先生の声がよく聞こえ、黒板の字もよく見えます。先生の間近であるため、先生に必ず顔を覚えられます。一番前に座る様子から積極性があるなという評価をされるでしょう。同じ授業でも一番前と一番後ろでは全く違うのです。同じ授業料を払うなら一番前に座るのが最良です。恥ずかしいかもしれませんが、自分のためになります。一番前に座る生徒が一番頑張る生徒です。度胸試しの一つとして一番前の席に座り授業を受けてみましょう。マンツーマンで授業を受けている感覚が味わえます。後ろにいる生徒も見えないため、目の前の講義にも集中できるのです。授業は一番前の席に座る。大学生がしておきたい30のこと。その10。働く喜びを知るにはボランティア活動が一番。なぜ人は働くのでしょうか？社会と人の役に立つためです。働くことは本来喜びを得る行為です。快感です。自分の仕事が誰かの役に立ち、喜ばれることは生きている実感を得ることにもつながります。しかし、働く喜びは本を読んだり、テレビを見ていたりするだけでは実感しにくいものです。大学の中だけでは働く喜びを知るには限界があります。もちろん、アルバイトも一つの方法ですが、落とし穴もあります。報酬のある仕事はお金ばかりに注意が向き、働く喜びに気づきにくいのです。そこでお勧めしたいのがボランティア活動です。ボランティア活動とは自分から進んで社会事業などに無償で参加することを言います。自分が直接現場に向かい仕事を直接することで人から直接感謝されやすくなるでしょう。特に無償というのがポイントです。無償で働くからこそ働く喜びや意味が感じやすくなります。誰かの役に立って感謝される快感を知れば社会に向かうことの準備ができ、さらに学習意欲も高くなります。ボランティア活動に参加したい場合はボランティアセンターというキーワードで調べてみましょう。ボランティア活動を盛んにする団体は全国に設置されています。一人で参加するのが恥ずかしければ友人と一緒でも構いません。どんな形であろうと参加することに意味があります。就職活動でボランティア活動の経験をアピールすれば面接官の心象も良くなります。少なくともボランティア活動が人生のマイナスに働くことはありません。必ずあなたのためになります。ボランティア活動を通して働く快感を経験する。大学生がしておきたい30のこと。その11。アルバイトを経験して社会と仕事の実情を知る。大学生になればアルバイトを経験しておきましょう。大学を卒業していきなり社会に出て仕事を始めるのもいいですが、少しリスクがあります。社会のことを何も知らないままいきなり仕事を始めると想像していた世界とは違い驚くことがあるのです。人によっては大きなショックで仕事についていけず会社を辞めてしまう人もいるでしょう。そうしたことを防ぐために学生のうちにアルバイトを経験しておくと無難です。アルバイトとはいえ社会経験です。社会や仕事の実情を本だけで学ぶには限界があります。働くとはどういう流れで進めるものなのか。社会人としての振る舞い方。社会人としてのマナー。こうしたことを具体的に知るにはやはり実際に仕事を経験した方が確実です。アルバイトを経験する中で意外なこともわかるでしょう。思ったほど稼げなかったり、社内規則が想像以上に厳しかったり、思うように仕事が進まなかったりなどです。そういうマイナスの一面を知ることも社会勉強です。プラス面だけでなくマイナス面も知っておけば社会人になるための心の準備ができます。ただし一つ注意があります。 アルバイトのやりすぎは良くありません。大学生の本業は学業です。学生生活の大半がアルバイトで、学業にまで支障が出ては本末転倒です。社会勉強のアルバイトとはいえ、最低限に抑えることが大切です。学業に専念することが本当の意味で社会人になる準備になります。アルバイトを経験する。大学生がしておきたい30のこと。その12。大学時代は勉強に専念できる人生最後のチャンス。大学時代は勉強に専念できる人生で最後のチャンスです。人によっては大学院や研究所に進み、勉強を続けられる人もいます。一部に例外があるものの、一般的に考えたとき、勉強に専念できるのは大学が最後です。今まで勉強中心の生活でしたが、社会人になると仕事中心の生活になります。もちろん社会人になっても自分で本を買ったり、セミナーに通ったりなど勉強はできます。しかし、学生のように勉強に専念できる状態ではなくなります。社会人として働く以上、仕事が最優先です。朝から晩まで仕事一色。勉強するとしても仕事の休み時間や週末などわずかな時間に勉強する程度が精一杯です。これが定年まで続きます。結婚をすればさらに余裕がなくなります。家族運営にはお金がかかります。お金がかかる以上、もっと仕事に専念しなければいけません。子供ができれば子育てに時間が取られさらに余裕がなくなるでしょう。新しい出来事で生活が華やかになる一方、勉強に専念できる機会が失われます。勉強に専念できるのは事実上大学が最後なのです。大学の4年間は1日1日が貴重です。お金に代えられないことの価値があります。それくらいの可能性を秘めているということです。アルバイトをして社会経験を積むのも大切ですが、やりすぎはよくありません。アルバイトは最小限に抑え、本来の学業に集中しましょう。勉強に専念できる最後の時間を存分に楽しみましょう。思い切り勉強に専念する。大学生がしておきたい30のこと。その13。いろいろな人と接するだけで人生の肥やしになる。大学の面白さの一つは知り合える人の幅広さです。高校まで知り合える人の幅といえばせいぜい地元の人でした。遠くから転校してくる生徒もいますが、あまり多くではありません。高校まで知り合える人の幅は小さいものです。ところが大学になると知り合える人の幅が一気に広がります。大学には地元だけでなく遠く離れたところからやってくる学生が大勢います。中には海外からの留学生もいます。確かような人と出会うチャンスに恵まれるのです。大学ならではの面白さです。いろいろな人がいる大学は恵まれた環境です。いろいろな人と接するだけで勉強になります。外国からの留学生と知り合うだけではありません。自分と同じ国の人でも違いがあります。国内とはいえ遠い地方からやってきた人にも違いがあるものです。方言があったり食文化が異なったり変わった育ちを経験したりなどです。珍しい考え方を持つ人や変わった才能の持ち主もいるでしょう。気の合う人とだけ接するのはよくありません。考え方が異なっていてもやっと楽しむつもりでいろいろな人と接することが大切です。いろいろな人がいるものだと分かるだけであなたの世界観は広がります。それだけで大学に通う意味があると言っても過言ではありません。人の好き嫌いをせずできるだけいろいろな人と接しましょう。人と出会うほどあなたの世界観も広がるのです。好き嫌いをせずいろいろな人と接する。大学生がしておきたい30のこと。その14。外国人の友人を作るだけで世界観を広げることができる。大学生になれば積極的に外国人の友人を作りましょう。自分とは異なる国籍の人と知り合うのは最初は少し怖いかもしれません。文化も違いますし考え方も違うでしょう。しかしやっと楽しむ姿勢があればどんな外国人とも仲良くなれます。違いはあって当然という姿勢があれば理解できないことがあっても前向きに受け止められます。海外の人と交流すると自分の世界観が広がります。外国人と交流するだけで海外の文化や変わった考え方などを知ることができるからです。考え方や文化の違いを感じることで自分の世界観も広がるのです。大学に留学している外国人でも構いません。私たちの国に留学しているということは前向きな印象も抱いているはずですから親しくなりやすいはずです。積極的に声をかけて友人になってみましょう。また今は昔とは違い海外の人たちと交流するチャンスが増えました。インターネットのおかげです。メールや SNS などを使えば世界中の国の人たちと簡単に知り合います。これほど海外とつながりやすい時代にいるのですから、つながっていない方が損をします。話しかけられるように話しかけましょう。理解されるように理解しましょう。積極的に海外の人たちと仲良くなることで世界観が広がります。外国人の友人を作る。大学生がしておきたい30のこと。その15。大学生のうちに社会人の友人を作ろう。あなたの友人にはどんな人がいますか？ほとんどの場合、やはり同世代の友人が多いのではないでしょうか。世代が一致していると話も合いやすく、付き合いやすいものです。たとえ年が離れていたとしても2歳や3歳程度の違いでしょう。大学内にいる限り知り合える人の年齢層は似たり寄ったりです。しかし社会に出ると接する人の幅が一気に広がります。10歳以上も離れた大人と一緒に仕事をするのは珍しいことではありません。社会に出た緊張感に加え年上の人の接し方にどうしていいのか分からず動揺することがあるのです。そこでお勧めしたいのが大学生のうちに社会人の友人を作ることです。学生と社会人には考え方や経験に大きなギャップがあります。そのギャップを大学のうちから少しでも埋めておけば社会に出てから楽になります。大学生のうちに社会人の友人を作りましょう。アルバイトを通して職場の先輩と仲良くなるのもいい方法です。食事に誘って人生の話を聞かせてもらいましょう。大学の OB もいいアイデアです。大学生なのですが社会勉強として仕事の話を聞かせてくださいと言えばきっと応じてくれるはずです。どんな社会人も可能性あふれる大学生の力になりたいと思いますから喜んで力になってくれます。大学が同じという共通点もあるため話も合いやすいはずです。先輩から話を聞くだけで勉強です。敬語を使いながら社会で働く様子について教えてもらいましょう。社会に出てから苦労したこと、職場の話、仕事内容などです。年が離れた先輩ほどついていけない話も登場しますが社会勉強の一つです。中には自分に関係ない話もあるかもしれませんが世界観を広めるために無駄はありません。先輩の話を聞くうちに社会で働く様子を想像できたり心の準備ができたりします。社会人の先輩と食事に出かける。大学生がしておきたい30のこと。その16。大学生のうちに旅行をしておかないと次のチャンスは遠い先になる。旅行を存分に楽しめるのは大学生までです。社会人になると仕事で忙しくなり自由な時間が少なくなります。旅行がしたくても仕事の都合で難しくなります。結婚して子供が生まれればさらに旅行がしづらくなります。学生時代にチャンスを逃せば次にチャンスがあるのは定年後です。ようやく子供が自立してお金も時間もあるため再び旅行しやすい時期になります。しかし少し話が遠すぎると思いませんか？あまり年を取りすぎていると今度は足腰が弱くなり旅行のフットワークも悪くなることでしょう。そもそも定年後に自由に旅行できることの体力と健康がある保証もありません。旅行は勉強です。世界観を広げることに役立ちます。勉強は若いうちにした方がいいように旅行も若いうちにした方が効果的です。成長につながることですから人生の早い段階で経験した方が将来のためになります。度胸が身につく上世界観も広がり人として成長ができます。お金がなければ親を説得してお金を出してもらいましょう。若いうちの苦労は買ってでもした方がいいと言いますがまさに旅行のことです。借金してでも経験する価値があります。人生全体から見て大学生のうちに旅行を経験するのが最もふさわしい時期です。大学生のうちに旅行をしておかないと次のチャンスは遠い先になります。あなたは今そういう大事な時期にいるのです。大学生のうちにたくさんの旅行を楽しんでおく。大学生がしておきたい30のこと。その17。団体で行く旅行と一人で行く旅行は全く別物。大学生のうちに旅行を経験しておきましょう。旅行は世界観を広げることに役立つため大学生のうちに経験することをお勧めします。 ただし、旅行をするときアドバイスがあります。団体で行く旅行もいいのですが、できるだけ一人で行く旅行をしましょう。旅行とはいえ、団体で行く旅行と一人で行く旅行は全く別物です。団体で行く旅行は娯楽の要素が強くなります。団体は行動が制限されます。相手に気を使うため本当に見たいところが見て回れません。団体行動は吸収力も半減します。頼りにできる人がいるおかげでかえって責任感も半減します。遠い世界の様子を知ることができますが、成長も半減してしまうのです。しかし一人で行く旅行は違います。一人で行く旅行は完全に勉強です。課外授業であり修行です。一人で旅行するのは大変です。行き先を自分で決め、旅行計画も自分で立てます。宿泊するホテルの予約も自分でして、現金の交換も自分で行います。大変で頭を使います。誰も頼りになる人がおらず、自分だけが頼りです。だからこそ一気に成長できるチャンスになります。あらゆる経験が独り占めできます。一人で旅行をすると観光地や博物館など吸収力も格段にアップします。一人ですから自由に見て回ることができ、寄り道もできます。その結果、何倍も質の高い旅行が楽しめるのです。旅行は国内でも大丈夫です。余裕があれば海外も経験しておくと理想的です。できることなら一回と言わず何度か経験することをお勧めします。一人で行く旅を経験する。大学生がしておきたい30のこと。その18、大学時代こそ人生計画を立てるベストタイミング。大学生のうちに経験しておきたいのは人生計画です。早すぎると思うかもしれませんが、とんでもありません。ベストタイミングです。今まで考えていたことといえば、せいぜい目の前のことくらいではないでしょうか。次の試験のことであったり、今の人付き合いのことであったりなどです。もちろん試験や人付き合いも大切ですが、そろそろ人生のことを考えなければいけない年頃です。人生全体の計画です。大学生のうちに人生計画を立てましょう。数年先の計画ではありません。人生全体の計画です。どういう仕事をして、どういうキャリアを積みたいのか、結婚をしたいのか、一人で暮らしたいのか、家は建てたいのか建てたくないのか、建てたければ何歳くらいまでに建てたいのか、老後はどこでどう過ごしたいのか。そんなことわからないよ、今は決められないよと思いますが、適当でも構いません。適当でいいのかと思いますが、適当でいいのです。人生計画を立てることに意味があります。いつかやろうと思っていると、いつまでもやらないものです。だから今やるのです。大学時代が終われば仕事一職の人生が待っています。人生計画は大学生のうちに考えておくべきです。今考えないと落ち着いて人生を考える暇がなくなります。人生計画はあなたの軸になります。軸がない人生はこんにゃくのようになよなよしてしまいます。軸があるから生き方が定まり、軌道修正もしやすくなるのです。一つ考えやすくなる方法があります。必ず紙に書きましょう。紙に書くとぼんやりした内容が目に見える形になります。計画は紙に書くと目に見えるため意識しやすくなります。意識しやすくなるから実現もしやすくなります。これから先予想外のこともあるでしょうが、その都度計画を見直せばいいだけです。別に計画からずれたとしても罰則も罰金もありません。大学生のうちに抽象的でもいいから人生全体の計画を立てておく。大学生がしておきたい30のこと。その19、実家から通える大学でも一人暮らしはした方がいい。大学時代に経験しておきたいのは一人暮らしです。なぜ大学生のうちに一人暮らしを経験しておきたいかというと、勉強だからです。大学生ですから勉強です。誰の力も借りずに暮らすことで様々な経験をする機会に恵まれます。親と一緒に暮らす生活と一人で暮らす生活は全く別世界です。親と離れて暮らすと頼りになるのは自分だけです。食事も掃除も洗濯もすべて自分でしなければいけません。あらゆるスケジュール管理は自分次第です。だからこそ自己管理能力が磨かれます。同時に親のありがたみもよくわかります。今までどれほど親からお世話をされていたのかが痛切に感じます。家族と離れて暮らすから一人になると寂しいんだなという当たり前にも気づけます。一人で暮らすのは立派な勉強です。たとえ実家から通える大学でもあえて一人暮らしをすることをお勧めします。勉強として一人暮らしをさせてほしいと熱心に親を説得すれば、向上したい気持ちを理解してくれるはずです。金銭面で親に苦労をかけますが、大きく成長することで恩返ししましょう。若いうちの苦労は勝手でもした方がいいと言いますが、まさに一人暮らしのことです。一人暮らしによって学校では学べないことが学べるのです。一人暮らしをする。大学生がしておきたい30のこと。その20、外国語の習得は人生を変えることのメリットがある。大学時代は何か一つ外国語をマスターしておきましょう。勉強はどれも自分のためになりますが、特に語学の勉強は別格です。語学を自由に操れるようになれば人生を変えることのメリットがあります。1、今後の成長が加速する。語学を身につけると可能性が広がります。外国語の本を読めるようになるため情報の吸収範囲が広がります。外国人と会話もできるようになるため出会いの範囲も広がります。海外旅行もしやすくなるため経験の範囲も広がります。つまり語学をマスターしておけば今後の成長が加速するのです。2、就職活動が有利になる。語学力は就職活動でも有利に働きます。外国語の試験の高いスコアはやはり印象的です。面接官への強いアピールポイントになります。語学力があるということは、その人には情報、出会い、経験の幅が広いということです。入社後の成長に期待できると判断されやすくなります。満点に近いほどのスコアが高ければ大学名より強いインパクトを与えます。3、世界観が広がる。外国語を勉強すれば母国語とは違う文法や表現にたくさん出会えます。外国語を学ぶことで母国とは違うものの見方ができるようになり、世界観が広がるのです。さて、大きなメリットがある外国語は大学時代に徹底するのがベストです。語学の勉強に近道はありません。ある程度集中して学ぶ時間が必要です。自分で本を買って勉強するのも手です。語学教室に通う方法もあります。海外に短期留学もいいでしょう。語学を徹底的に勉強するなら大学時代がうってつけです。時間に余裕があるうちに勉強して極めるまでになっておきましょう。外国語をマスターする。大学生がしておきたい30のこと。その21、余裕があれば海外留学を経験しておきたい。余裕があれば大学中に海外留学を経験しておきましょう。もちろん海外留学は必須ではなく、あくまで理想です。大きな費用がかかり、資金も高いため簡単には実現できないのも事実です。しかし自分にとってプラスの経験になることは確かです。直接外国へ行き、一定期間勉強することで多くのことが吸収できます。海外の文化、街並み、生活状況など現地に住むことで分かることがあります。外国で生活しながら勉強するわけですから、語学の習得力も上がります。外国人の友人もたくさんできるでしょう。大きな費用はかかるものの、得られる経験量から考えれば金額に見合う価値は十分にあります。海外留学が大げさなら短期の語学留学はいかがでしょうか。大学時代には海外旅行と語学学習の費用を合わせるとそれなりの金額になるはずです。海外旅行と語学学習のお金があるなら、短期で海外留学した方がいいのではないかと考えてみましょう。場合によってはさほど金額に大きな違いがないことがあります。短期で語学留学とはいえ、留学は留学です。直接海外に行って語学を勉強する方が圧倒的に身につきやすくなります。吸収量や吸収力なども考えれば、短期でも海外留学の方が安上がりになる上、近道になる場合もあります。なんとか経験できないかと悪あがきする価値はあります。行き先や期間にもよりますが、ぜひ検討してみましょう。海外に留学できるのは大学時代が絶好のチャンスです。社会人になると仕事のため時間がありません。時間に余裕がある大学時代に経験しておくと、視野も世界観も一気に広がり、飛躍的に成長できるでしょう。海外留学という経験があれば、就職活動の武器の一つにもなり、有利に進められます。余裕があれば海外留学を検討する。 大学生がしておきたい30のこと。その20に、大学時代のうちに敬語を習得しておけば社会に出てから楽になる。敬語は学生時代のうちにマスターしましょう。目上の人に対する丁寧な言葉遣いです。大学で授業として習うことはありませんが、大学時代のうちに習得しておきたい課題です。敬語は難しい、面倒と思いますが、慣れていないからです。慣れです。習得するために才能は不要です。経験を増やせば誰でも習得できるものです。慣れさえすれば自然と口から出てくるようになります。大学時代は敬語に接する機会を避けるのではありません。むしろ敬語に接する機会を増やしましょう。大学の先生や先輩と接するときも敬語を意識しながら使いましょう。アルバイトもいいアイデアです。実際にお客さんや目上の人とのやり取りを通して敬語を使う機会を増やしましょう。使いすぎるというくらいでちょうどいいです。本屋に行って敬語に関する本の回フレーズを音読するのがおすすめです。社会人になってから学ぼうとするのではなく、大学生のうちから身につけておくことをお勧めします。社会に出ると言葉遣いで人間性を判断されることがあります。敬語がきちんとできているとしっかりした人だと思われます。言葉遣いだけで人間を判断されたくないと思いますが、そういう世の中があるのです。地味な外見でも綺麗な敬語を使っていると育ちが良いと思われます。敬語ができるほど社会に出てから楽になり、人生で得をするのです。敬語に触れる機会を増やし、十分に慣れておく。大学生がしておきたい30のこと。その23。特殊技能は学生のうちに身につけておくと便利。あなたには特殊な技能がありますか？特殊技能の定義はありませんが、ここでは学校では習わない技能とします。学校で習う技能も大切ですが、学校では習わない技能も役立ちます。学校で習わない技能を身につけておけば、普通の生徒とは違ったことができるようになります。例えば速読術です。左脳ではなく右脳を使うことで早く読む技能です。文章を早く読む技能が身につくと、たくさん本が読めるようになり、学習スピードも上がります。記憶術という特殊技能もあります。イメージと記憶を結びつけることで記憶力を高める技能です。覚えやすく忘れにくくなれば、試験だけではなく仕事もスムーズになります。マインドマップという特殊技能もあります。思考の流れや全体像を分かりやすくする記憶法です。自分の考えをキーワードにして線で結ぶと、複雑なことも整理して考えることができるようになります。学校では習いませんが、内容にあった方が便利です。特殊技能を一つでも身につけておけば、生活が楽になったり、勉強が効率よくなったりします。社会に出て仕事をするときにも、仕事の差をつける強力な武器になるでしょう。事実、社会で活躍するビジネスマンには何らかの特殊技能を身につけているものです。特殊な技能があるから、他の人との差をつけやすく、特殊な人間になりやすいのです。特殊技能は社会人になってからも身につけられますが、若いうちに身につけておく方が便利です。一生役立つ技能もありますから、学生時代のうちに身につけておく方が得をします。本を買って勉強するのが基本ですが、確実に身につけたければ、教室に通う方法もあります。身につけたい特殊技能を自分に合った方法で身につけましょう。大学生のうちに特殊技能を身につけておく。大学生がしておきたい30のこと。その24。ティーンエイジャーに別れを告げるから20代への覚悟が生まれる。ティーンエイジャーという言葉をご存知ですか？ティーンエイジャーとは13歳から19歳までの年齢を指す言葉です。英単語の語尾がTEN で終わることからそう呼ばれています。17、18、19などです。大学時代は10代から20代に切り替わる大事な時期です。ティーンエイジャーとの別れを経験します。ティーンエイジャーが終われば学生とはいえもう立派な大人です。10代と20代では響きが違います。自分では子供のつもりでも世間からはもう大人として見られる年頃です。体つきは成熟し、酒もタバコも堂々と楽しめるようになります。大学時代はティーンエイジャーと別れを告げる意識をきちんとしておきましょう。区切りはきちんとつけた方がいいです。20代として大人としての自覚を持つためです。地元で成人式があればぜひ出席しましょう。堅苦しい成人式ですが、心の区切りをつけるために大きな意味があります。親しい仲間同士で大きな宴会を開くのもいいでしょう。酒を飲めば大人になったという実感も得られやすくなります。私の場合は20歳の誕生日の早朝、一人で海に行きました。波の音を聞きながら、ついにティーンエイジャーが終わった。今日から20代だと唇を噛みしめたものです。大切なことはきちんとした区切りをつけることです。ティーンエイジャーに別れを告げるから20代の覚悟が生まれます。ついに人生で最も激動の20代が始まったのです。ティーンエイジャーに別れを告げる区切りをつける。大学生がしておきたい30のこと。その20度。中学や高校で恋愛に失敗した人でも大学ならうまくいく。人を好きになることは素晴らしいことです。恋人がいるだけでどんよりした毎日が輝かしくなります。生きる喜びを与えてくれ、人生に華やかさを与えてくれます。大学時代に熱烈な恋愛を経験しておけば、人生を前向きに生きるモチベーションになります。片思いもいいですが、大学生になれば積極的にアタックしましょう。縁がないと言いますが、縁は作るものです。大学生のうちにせめて1回くらいは異性とのお付き合いをお勧めします。大学時代は恋愛に発展しやすい条件があります。中学や高校で恋愛に失敗した人でも大学は違います。大学には開放感があります。大きなキャンパスがあったり、一人暮らしをしたりなど、心が解き放たれる状態になります。人間関係もオープンになるため、大学生である今なら恋愛もうまくいきやすい。大学時代には恋をするチャンスがたくさんあります。一度くらい経験しておかないと大きな成長の機会を失うことになるでしょう。実際にお付き合いを体験してみないと本当はわからないことがあります。必要なのは少しの勇気だけです。小さな行動だけで自然と恋が始まります。今こそ勇気を出して異性と付き合ってみる。大学生がしておきたい30のこと。その26。親の大学時代の過ごし方を聞いて参考にする。大学の過ごし方はやはり年上の話が参考になります。まず思いつくのが学校の先生や先輩でしょう。もちろんいい話が聞けるに違いありませんが、思わぬところに大先輩がいます。親です。親が大学出身者ならどのような過ごし方をしていたのか尋ねてみましょう。親の話を聞いても仕方ないと思いますが、これほどためになる話はありません。あなたは親と血縁関係があります。遺伝子を受け継いでいます。性格や考え方など親と似ている部分があるはずですから、大学の過ごし方も参考になることが多いのです。親に尋ねてほしいのは次の2つです。1. 大学時代はどんな過ごし方をしていたのか。2. 大学時代にしておけばよかったこと。親が大学で失敗したことを参考にすれば、あなたは未然に防ぐことができるでしょう。親がためになったという経験があれば、あなたにもためになる可能性が高いでしょう。昔の大学の様子についても聞けますから、損はありません。また、親の大学時代の話を聞くことで親の理解も深まります。大学時代の苦労話があれば、親の意外な一面を知ることができるでしょう。親も大学時代は苦労したんだなと分かれば関係もさらに深まるのです。親に大学時代の過ごし方を聞いてみる。大学生がしておきたい30のこと。その27。大学時代は深い友人を作る最後のチャンス。大学時代は深い友人を作る最後のチャンスです。大学時代の友人関係は卒業してからも続きます。学生時代の思い出は何年経っても印象的です。時間が経っても場所が離れても心は離れないのです。もちろん社会に出てからも友人を作るチャンスはあります。しかし大学時代のように思うようにいかないでしょう。仕事の人間関係は損得感情が働きやすいからです。お金や損得が絡むと人間関係に壁ができやすくなります。お金が関係しているから仲良くしていると思っている限り本当に仲良くなりません。社会人になると学生時代のようには仲良くなりにくいです。気遣いの問題もあります。相手が既婚者なら家庭に気遣いもう一歩踏み込めません。子供のいる人ならなおさら気遣います。本当の友人を作るのは大学時代が最後です。青春時代に築いた友人関係は一生続きます。社会に出てからもお互いに仕事の近況を報告し合うことで精神的な支えになるでしょう。 今、どのような友人と付き合っていますか？その友人は一生の付き合いになる可能性を秘めています。友人こそ人生最大の財産です。お金で買えるものではありません。今しか作れない貴重な存在です。今のうちに交流を深めて、もっともっと仲良くなっておきましょう。いずれ人生を支える宝物になるのです。友人関係をもっと深める。大学生がしておきたい30のこと。その28。友人と夢を語り合うと実現しやすくなる。夢がなければ実現することもありません。夢があるから目指すべき方向が定まり実現しやすくなります。大学生は将来に夢を持ち、夢に向かって進みましょう。ただし夢を持つだけでは不十分です。友人と夢を語り合いましょう。大げさな夢ほど口に出すのが恥ずかしいですが、考えすぎです。夢を持つのは恥ずかしいことではありません。大学生は何にでもなれる可能性を秘めています。努力さえすればどんな夢でも実現できる可能性があるのですから、無理な話ではありません。大げさな夢も親しい友人なら打ち明けやすいはずです。語り合うことで宣言の効果が出ます。夢はただ思うより口に出した方が実現しやすくなります。声に出すことで自覚しやすくなるからです。友人に夢を語ることで自分には夢があり必ず実現させるという宣言をしたことになります。友人が承認です。お互いに夢を語り合うことでお互いが承認になります。口にしたからには引き下がれないと思い実現するぞという気持ちが強くなるのです。数十年後実際に夢が叶ったとき、昔から願っていたよねと笑い合える日が来るのです。友人と夢を語り合う。大学生がしておきたい30のこと。その29。大学時代の料理経験には人生を変える力がある。大学時代は料理を作れるようになりましょう。インスタントの料理ではなく材料を買って一から作る料理です。大学時代に料理を経験するのは大きな意味があります。料理を作るとはいえ大変です。料理には頭を深く使う機会がたくさんあります。食材選び、栄養バランス、調理方法、盛り付けなどです。指先を器用に使う場面も登場します。千切り、角切り、みじん切りなどです。魚、カレーとはいえ自分が作ってみると意外に奥が深いと気づくでしょう。具の入れ方、具の切り方、火の加減で出来上がり方が全く違うのです。栄養素の知識も食材に触れることでよく覚えられます。人参にはビタミン A が多いことや、ごぼうには食物繊維が豊富であったりなどです。栄養バランスを考える機会を通して食材と栄養素が結びつくのです。この知識は一生役立ちます。食べることは一生付き合うことです。大学時代に料理を経験しておけば健康意識も高くなります。何より自分が料理を作る経験をすることで親の苦労がよくわかります。今まで当たり前に口にしていた親の料理には多くの苦労があったのだと気づきます。すると実家に帰った時の親の料理もより美味しく感じられます。当たり前のように感じた母の料理に深く感動するに違いありません。気の扱いに注意しながらできる範囲で挑戦してみましょう。女性だけでなく男性にもお勧めします。大学生のうちに経験しておけば結婚してからも妻を手助けしやすくなります。大学時代の料理経験には人生を変える力があるのです。一人で料理を作れるようになる。大学生がしておきたい30のこと。その30。親に感謝の手紙を書けるようになることが大学生としての一つの成長。大学は学生生活の中で最もかかる時期です。大学は中学や高校とは違い、学費の桁が違います。特に私立大学になるとかなりの学費になるでしょう。親にとって毎月の請求書にハラハラドキドキする時期です。毎月請求書を見ては大きなため息をついていることでしょう。だからとはいえ親の負担を軽くするためにアルバイトばかりするのもよくありません。今度は勉強をする時間がなくなります。学生時代のアルバイトは社会経験として最低限に抑えることが大切です。親に申し訳ないと思いつつ、お金がない大学時代は親の援助に頼るしかない状況です。一人暮らしをしていれば親への感謝がより痛切に感じるでしょう。大学に通えるのも親からの資金援助のおかげです。親が学費や生活費を払ってくれるからこそ学業に専念できます。では早速親に手紙を書きましょう。手紙の内容は学費を出してくれてありがとうです。きちんと親の苦労を理解すれば親も学費を出す意味があると感じます。親に感謝の手紙を書けるようになることが大学生としての一つの成長です。親への理解が深まったということです。親はきっと喜んでくれます。親が一番願っているのは子供が立派に成長することです。成長のために親からの援助はありがたくいただきましょう。その代わり大学時代は学生らしく勉強に専念して大きく成長しましょう。目指すべき目標は立派な社会人になり一人前に仕事をすることです。将来成長した姿を見せることが本当の親孝行です。親に感謝の手紙を書く。大学生がしておきたい30のこと。まとめ。その1。衝撃的な出会いをするために積極的に行動する。その2。人生の優先順位を意識する。その3。自分は今何にでもなれる可能性があることに気づく。その4。やりたいことを見つける努力をする。その5。大学では必要のない勉強も進んでする。その6。大学生のうちに本の200冊は読んでおく。その7。昔に読んだ偉人の伝記を読み返してみる。その8。評価の高い映画を50本は見る。その9。授業は一番前の席に座る。その10。ボランティア活動を通して働く快感を経験する。その11。アルバイトを経験する。その12。思い切り勉強に専念する。その13。好き嫌いをせずいろいろな人と接する。その14。外国人の友人を作る。その15。社会人の先輩と食事に出かける。その16。大学生のうちにたくさんの旅行を楽しんでおく。その17。一人で行く旅を経験する。その18。大学生のうちに抽象的でもいいから人生全体の計画を立てておく。その19。一人暮らしをする。その20。外国語をマスターする。その21。余裕があれば海外留学を検討する。その22。敬語に触れる機会を増やし十分に慣れておく。その23。大学生のうちに特殊技能を身につけておく。その24。ティーンエイジャーに別れを告げる区切りをつける。その25。異性と付き合ってみる。その26。親に大学時代の過ごし方を聞いてみる。その27。友人関係をもっと深める。その28。友人と夢を語り合う。その29。一人で料理を作れるようになる。その30。親に感謝の手紙を書く。